深山レベッカのチルトークへようこそ。こんにちは、深山です。この放送は私の好きな作品や日常についてまったり語る番組です。本日は映画るろうに剣心最終章ザ・ファイナルとるろうに剣心最終章ザ・ビギニングをご紹介します。今回紹介するこの2作品なんですが、本当にどちらの作品も最高の出来になってまして、佐藤健という俳優がいたこの時代に時代劇とアクション映画の要素をふんだんに取り入れたこのエンタメ作品をリアルタイムで楽しめたっていうのが本当に嬉しい限りですね。るろうに剣心はもともと漫画作品なんですよね。ジャンプで連載されていた幕末から明治時代にいたとあるるろうにを主人公にした、時代劇系アクション作品だったんですけど、それを実写化したのが今回ご紹介するこのるろうに剣心シリーズなんですよね。今回公開されている2作品の他に、この実写シリーズは全部で3作品あります。なのでこのるろうに剣心の実写版シリーズ、なんと映画だけで5本作られてるんですよね。それだけ本当に大ヒットした愛された作品っていうところなんですけど、で今回2作品同時に公開されている上に過去に3作品あるということで、どこから見ればいいのかわからないって方結構多いと思うんですよね。なのでこの順番で見ると結構楽しめるよっていうのを状況に合わせて何パターンかご紹介したいなと思います。まずですね、今同時公開されてる2作品についてなんですが、とにかく過去の作品を振り返るのはめんどくさいから、今の2作品をどうにか楽しむ方法はないんだろうかっていう方におすすめの見方なんですけど、一つの作品としてしっかり楽しめるっていう観点で言うと、るろうに剣心最終章ザ・ビギニングをまず見ていただくのがいいかなと思います。このるろうに剣心最終章ザ・ビギニングはこの実写シリーズ作品で言うと前日談に当たる部分なんですよ。なので時系列としては全作品の中で一番昔のお話になってるんですよね。でこの作品だけ唯一テイストがいろいろ違う部分があって、他の作品を見なくてもおそらく一番純粋に楽しめるような作品として仕上がってるんじゃないかなと思います。じゃあザ・ビギニングの後にザ・ファイナルをすぐ見たら楽しめるのかっていうと、個人的にはるろうに剣心というシリーズを全く知らないのであれば、できれば過去に公開された3作品を公開順に見てからザ・ファイナルを見るっていうのをおすすめしますね。で例えば昔アニメ見ていた、漫画読んでいたっていう方であれば、今回のザ・ビギニングを見ていただいて、過去3作品を飛ばしてでザ・ファイナルを見ていただくっていうのが一番サクッと楽しめる方法かなと思います。でザ・ビギニングについては5作品の中で一番昔の時系列っていうお話をしたんですが、ザ・ファイナルについては5作品の中で一番未来の話、後日談に当たるようなお話なんですね。なのでザ・ファイナルを何にも知らない状況で見てしまうっていうのは、全体のつながりっていうのがよくわからないまま話が進んでしまうので、できれば避けていただいた方がいいかなとは思います。ただじゃあザ・ファイナル本当に初見で楽しめないのかっていうと、全くそんなことはないんですよね。キャラクターのつながりの説明とかは確かに今までの作品見たよねっていう前提で進んでいくので、ちょっと見ながらこの人誰だろうって思うところはあると思うんですけど、例えば一つ一つのアクションの出来だったりとか、あとは全体的な世界観の構成演出みたいなのはすごく映画として優れているので、とにかくサクッとエンタメ作品を楽しみたいんだって方はザ・ファイナルだけパッて見るのもなしではないですね。で過去の実写シリーズ3作品をしっかり全て見ていますよっていう方は、ザ・ファイナルとザ・ビギニングどっちから先に見るのがおすすめかっていうと、個人的には全然どちらでも問題ないですね。私は公開順でザ・ファイナルを見てからザ・ビギニングを見るっていう形にしたんですが、本当にザ・ビギニングから見ても全く問題ない構成になってました。これなんだったらザ・ビギニング公開してからザ・ファイナル公開するっていう風に一番最初は企画してたんじゃないのかなって思ったぐらい、映画としては結構独立した作りになってましたね。ただものすごく現実的な問題を言うと、ザ・ファイナルの方がザ・ビギニングより1ヶ月早く公開されてるんですよ。なので上映回数がザ・ファイナルの方がどんどん減ってきてると思うんですよね。せっかく映画館でこれだけの邦画のアクション大作が見れるチャンスなので、個人的にはやっぱり見逃してほしくないっていうのがあるので、まずは公開回数が少なくなっているザ・ファイナルを見て、その次にザ・ビギニングをゆっくり楽しんでいただくっていうのが一番安心の楽しみ方かなと思います。はい、でそれぞれの作品の感想についてなんですが、まずはザ・ファイナルの方からちょっとお話ししたいと思います。 るろうに剣心最終章ザ・ファイナルは5作品の中では時系列でいうと最初の方に言った通り後日談になりますね。過去の3作品またビギニングといったエピソードを経て、まあ、いろんな道を歩んできた剣心が、まあ、ひとところに少しとどまっているところで、とあるですねキャラクターが、まあ、復讐にやってくるんですね。実は剣心は幕末時代に人斬り抜刀斎と呼ばれていて、倒幕派の暗殺者としてめちゃくちゃに活躍してたんですよ。なので恨みっていうのはものすごく買ってるんですよね。ただ剣心はなんで暗殺者として活躍してたかっていうと、やっぱりみんなが住みやすい世の中にしたいって思いが強かったんですよ。なので剣心は幕府が倒れて明治の新しい政府になって時代が変わってからはもう絶対に人を殺さないという誓いを立てて流浪人として各地を放浪していたっていうような形だったんですよね。で今回のですね剣心と対峙するあるキャラクターの役を新田真剣佑さんが演じているんですけど、まあこの真剣佑さんのアクションがめちゃくちゃ面白かったんですよ。冒頭がこの真剣佑演じる江西というキャラクターのアクションで始まるんですけど、るろうに剣心って漫画作品なので本格的な盾刀同士の戦いっていうよりかは少しエンタメ性によった対人格闘もしくは多数対一人の格闘っていうのが結構こうバラエティ豊かに楽しめるようになってるんですよ。で今回その点ですねこの江西の冒頭の戦いっていうのはめちゃくちゃ面白く作ってあって、いやこれアクションの撮影めちゃくちゃ大変だったんだろうなとは思いましたし、もうとにかく見ていてあこれから面白い映画が始まるっていうワクワク感に溢れてましたね。でやはりるろうに剣心といえば主人公の佐藤健さん演じる剣心のアクションなんですけど、こちらもですね相変わらず最高でした。ザ・ファイナル・ザ・ビギニングが結構違ったテイストになってるので、もうとにかくアクションを楽しみたいんだって方はこのザ・ファイナルが一番グッとくるかもしれないですね。私佐藤健さん本当に大好きで、仮面ライダー時代からもうファンで割とずっと追いかけていろんな作品見ているんですけど、とにかく身軽なんですよ。ご本人がブレイクダンスが得意で仮面ライダー時代とかも結構器用なキャラクターを演じている割には受け身とかがものすごく軽やかだったりとかして、あこの人めちゃくちゃ運動神経いいなって思って見ていたんですが、本当にこのるろうに剣心という作品でその才能を爆発させてますね。本当にすごいです。毎回るろうに剣心の実写映画を見るたびに思うんですけど、この佐藤健という俳優がいなかったら多分このるろうに剣心の実写版は作ることもなかったんじゃないかって思いますし、作られたところでここまでヒットして成功する作品にはならなかったんじゃないかって思うぐらい、この佐藤健さんを中心に作り上げた素晴らしい作品だなっていうのが本当見るたび思いますね。基本的には佐藤健さん演じる剣心は刀を使ったアクションが多めなんですけど、人を殺さない誓いというのを立ててるので普通の盾とは少し違ったニュアンスのアクションになってるんですよ。例えばモブ相手の戦闘とかだと刀を抜かずに軽くいなして終わるだけだったりすることもあるんですけど、またそのいなし方とかもいちいちかっこいいんですよね。ちょっと木刀を避ける仕草だったりとか、そういったところに本当に切れ味を感じるような演出になっていて、まだ見たことないんだよなっていう方はぜひ余裕があるのであれば1作目からじっくり見ていただきたいですね。はい、で続いてるろうに剣心最終章ザ・ビギニングの方なんですが、こちらは最初にお話しした通り前日譚なので5作品のうちの一番昔の時系列の話になってます。まだ主人公の剣心が抜刀斎と呼ばれていた頃ですね、倒幕派の暗殺者として活躍していた頃の時代を描いています。なので今までの実写シリーズの3作品を見た方はおって思うようなちょっと違った剣心を見れるかなと思います。とにかく剣心といえば人を殺さずに巻き込まれた事件を解決していくっていうタイプなんですけど、このザ・ビギニングに関してはもう完全なる暗殺者として描かれているんですよ。もうその姿佇まいが本当に切なくてかっこよくて、ただただ見惚れてしまうような存在として描かれているんですけど、このザ・ビギニングは他の作品と違って幕末を舞台にした時代劇っていうようなテイストが非常に強くなっています。しかもですねこれ時代劇好きには結構嬉しいお話なんじゃないかなと思うんですが、新選組の有名なメンバーだったりとか、あとは幕末に活躍したような有名な倒幕派の志士たちがたくさん出てくるんですね。あの人名前教科書で読んだことあるとか、あの漫画で見たことあるみたいなキャラクターが出てきて、剣心を中心に倒幕の動乱の時代っていうのをものすごくしっとり描いてるような作品になってます。 で、ルローニケンシンってアニメシリーズでも結構いろいろ作られているんですけど、その中で伝説的な OVA と呼ばれているルローニケンシン追憶編っていう作品があるんですよ。その追憶編を中心に実写化したのがこのザ・ビギニングなんですけど、いやーこれ作るの相当プレッシャーだったと思うんですよね。アニメのルローニケンシン追憶編って、その時代劇というジャンルの中でも名作って呼ばれているぐらいの作品だったんですが、個人的には本当にそれに匹敵するぐらいの素晴らしい映画としてこのザ・ビギニング作られていたなと思います。特に良かったなと思うのは、主人公の佐藤健さん演じる日村剣心と、今回ヒロイン役として雪城智恵役を演じた有村架純さん、この2人の演技の掛け合わせっていうのが本当に良かったですね。実は私、佐藤健さんもすごく好きなんですけど、有村架純さんもめちゃくちゃ好きなんですよ。有村さんどちらかといえば大衆的な作品に出てるっていうイメージが強いと思うんですけど、結構な演技派なんですよね。今回このルローニケンシンシリーズを作っている大友監督なんですけど、過去に3月のライオンの実写版も作ってるんですよ。ここで有村架純さんがとあるキャラクターの役をやってるんですけど、そのキャラクターもめちゃくちゃいいんですよね。多分大友監督と有村架純さんってすごく相性がいいのかもしれなくて、あ、今後大友監督がまた有村架純さんをキャストに採用するんだったら絶対作品見に行かなきゃなって思いました。それぐらいすごく良かったです。で、あとちょっと話それちゃうんですけど、有森架純さんの作品でめちゃくちゃおすすめの作品があって、こちらはですね、ドラマ作品なんですが、有森架純の殺球という作品があるんですよ。これオムニバス系の短編ドラマの作品になっていて、いろんな監督が女優有森架純を主人公にして作品を撮るっていうようなコンセプトのドラマになってるんですね。で、これ今だったらプライムビデオ、Hulu、DTV、Netflix とかでも見ることができるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、個人的には是枝監督が作った第3話人間ドックがめちゃくちゃおすすめです。本当にエモーショナルな作品になっているので、今回のルロニケンシンとかで、あれ有森架純結構いいなみたいな感じで思った方は、ぜひですね、こちらの有森架純の殺球見ていただければなと思います。はい、ということで今回はルローニケンシン最終章ザ・ファイナルとルローニケンシン最終章ザ・ビギニングをご紹介しました。少しでも参考になっていれば幸いです。それでは、ミヤマでした。バイバーイ。